シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
ロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、新年明けましておめでとうございます。
結局、うん、
はい、
ネットレスが一番遅くなってしまいましたね。
そうですね。
すいません。
いえいえ、
僕はちょっと、うん、都合が合わない
。いや、でもね、他のやつはまだね、本編撮ってないんで、
じゃあ、ここでまた抜かすわけですね。
そうです、そうです。ね、はい、今日、ね、同日に感想会も収録するつもりなんで、感想のやつは一番早くなるはずなんですね。
よしよし、やらないけど。ちょっと波及しちゃいましたね。あれはもう本当にションだということをだけは言っておきたいということで。
そうですね。ですね。新年早々、ですね。シネマクティブ東京支部の音声配信を、ラロッカさんがジャックしてる感があります
かね。あ、そうそう。そうでしたね。ちょっとだから、今、そっか。またこれ撮ると次とかになっちゃうのか。
そうそうそう。これを収録してるの1月12日なんですけど、今日、映画の脚本読んでの回が、外伝で配信、バババッとされたんで、僕、ちょっとまだね、全部聞けてないですけど、街の上での回だけさっき聞いたんですけど、面白かったですね、なかなかね。
そうなのかなっていうのがね、いまいち分かんないまま手探りでやったんですけどね。
うん、やっぱ脚本のやり取りだけ読んで、こういう特徴があるみたいなことを言われてるの結構面白くて。で、松梅で会だと、脚本上のセリフのやり取りになんかツッコミセリフがあるって言ってたじゃないですか。
そうそう。
うん。で、松梅でって、脚本って、まあ、監督である今泉力也さんと、あと漫画家の大橋博之さんの共同脚本なんですけど、うん。でも多分セリフとかって多分今泉監督だなって感じがして、今泉監督って、大学出た後、一度ちょっと映画監督の道を諦めて、吉本の養成所である NSC に入ってるんですよ。
ああ、なるほど、はいはい。
うん、で、まあ結局映画監督の方に戻ってくるんですけど、なんか、ラロッカさんの言ってたツッコミ台詞っていうのはなんか今泉監督のそういう、まあ、経歴であったり、まあ今泉監督今でもすごいお笑い好きな人なんで、なんかそこら辺の影響とか、脚本とかになんかあるのかなというのはちょっと思いましたね。
普通の若者の会話にしては超的確なツッコミなんですよね。だから結構こうそこが際立ってきて、だから、まあ、映画になったときにどんな風になるのかなっていうのがすごく楽しみだなって思って、
うんうん、なんか脚本だけも読むと思うと、だからそこが強調されて見えるのかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。うん、松さんとか言ってたように、ロッカさんが映画の方を見た感想もちょっと聞いてみたいなっていう感じですね。なんかね。
まあ、ありましたら、ぜひ。
はいはいはい。
はい。
はい。というわけで、今回はですね、僕とラロッカさんで、ずっとやってきました、ディギンネットフリックスの方で、まあ、月2本やってきているので、まあ、2021年の間では、まあ、12ヶ月あったんで、24本扱って、まあ、実はその、ちょっと前、2020年の12月から始めているんで、さらに2020年2本あって、その2本足すと今のところ26本お題にしてるんですけど、その26本の中から僕らのベスト3をそれぞれ上げてみようというのをちょっと、新年スペシャル企画としてやってみようと思います。で、今回は自分ロンペのベスト3から、まずは、発表したいと思います。じゃあもう、他のユネクストとかと同じように、僕は最初に、3位、2位、1位をタイトル言ってから、ちょっと感想を言ってみたいと思います。いきます。第3位が、本当の僕を教えて。 第2位が、悲哀の密林。
え？おう。
で、第1位が、一つの太陽となります。で、まずは、はい、第3位の本当の僕を教えてたんですけど、これは、新作じゃなくて、数年前の作品を扱ったような感じなんですけど、ディズニーネットフリックスで、まあ、何本かドキュメンタリーをお題にしてきたんですけど、その中では、僕が一番面白かったという感じですね。で、内容的にもすごいびっくりするものがあるし、まあ、映画というか、まあ、この映画で描かれてる、まあ、起こったこと自体がもう興味深いという感じですね。で、まあ、問題のというか、映画の最後の部分、僕もラロッカさんもこの部分がどうなんだってことを多分その感想会でも話したと思いますけど、まあ、そこの部分も含めての、まあ、なんか、感想盛り上がったというのもあるし、なんか、そこの部分も含めての第3位という感じですね。で、なんか、この回聞いて、実際にネットフリックスでこの作品見てくれたっていう方とかの、話をもらったりして、まあ僕らの感想がなんかうまく核となるポイントを触れないまま話せていたってことを言われて、なんか、まあ映画を見て驚いたってことを言ってくれていて、ネタバレなしですごい感想を一生懸命やってきてよかったなと思えたような感じがしたんで、すごい嬉しかったですねって感じですね。
たまに後で聞いて、あ、ちょっと言い過ぎたかなって思う時もあるんですけど、
はい。
味加減がちょうどうまくいったんですよね。
うん。
とか、もう本当聞いてて、うん、これなら大丈夫と思って聞いたんで、うん、よかった。
はい。面白かったし、まあ、ドキュメンタリーもまたちょっと扱っていきたいなという感じは、ちょっと改めてしましたって感じですね。うん、で、第2位が、悲哀の密林ですね。これ、ラロッカさんからのお題なんですけど、まあ、ラロッカさんのお題選びの中では、なんか一番挑戦的なお題選びだったんじゃないかなっていう、お題だったんですけど、すごい僕は良いチョイスだったなという感じがしましたね。で、まあ、メキシコ映画なんですけど、まあ、完全に森の映画という感じで、なんか僕らの理解の及ばない、まあ、映画の中でもあまり見たことない暮らしをしているような人たちの話で、やっぱ僕、映画の中で、なんか今まで見たことないものを見たいっていう気持ちが強くて、まあそれでいろんな国の映画を選んだりもしてるんですけど、まあまさにこれはそれで、まあ内容的にはそう多分、日本で劇場公開とかはまあされないだろうなみたいな感じの、まあされてもすごい小さな公開になるだろうなっていう作品なんですけど、まあそれを気軽に、見れるのはやっぱネットフリックスの面白いところだし、うん、というのを改めて思った作品だったなという感じで、第2位に置きましたというところですね。
あ、僕が選んだのがなんとか入って、1個入ってよかったなって思ってるけど、確かにこれなんか、はい、僕が自分で選ばないだろうなっていうのを選んだ回なんですよね。
なるほど、なるほど。
ちょっとまあ、夏っちゃ複雑ですけど、じゃあでもこれは本当にね、もう僕も、目が離せなかったんで、この映画、ずっと。いや、すごかったなと思いました。うん、
はい。ちょっとね、見たことない人を見てほしいなっていう作品でもありますね。はい。で、第1位が一つの太陽ですね。まあ、これやっぱり作品として非常に面白くて、まあ、展開的に驚いた部分もたくさんあったし、結末で明かされる真相もちょっと僕は予想できないところがあって、非常に面白かったですね、ところですね。これも新作じゃなくて、ちょっと前の作品だし、まあ、何よりですね、シネマクティブ東京支部の丸湯さんが、めちゃくちゃ推している作品だったのに、今まで見てなくてすいませんでしたって気持ちになったという感じですね。はい。で、この、チョン・モンホン監督の作品なんですけど、まあ、去年の、東京フィルメックスで新作、幕府という新作が、映画祭で上映されて、まあ、これもすごい良かったんですけど、この幕府も、今月ですね、1月29日からネットフリックスで 配信されるみたいなんで、まあ、映画祭で見てない方もぜひ見てみてはいかがでしょうかという一本ですね。はい。
僕もチェックして。
あ、本当ですか。
これだなと。
はい。
はい。うん。
というのが僕のベスト3となりました。というわけで、次はラノッカさんのベスト3をお願いします。
いや、僕の第3位はですね、欲張りなだけの恋じゃなくて。あの、ただね、これですね、僕ね、例えば、まあ、ストレンジャーシングスとかさ、あと最近だと、はい、ゲームとか、それを見たくてネットフリックスに入る人って多分いると思うんですけど、僕はこの映画を見るためにネットフリックスに入ってもいいんじゃないかって思ってるんですよ。くらいね、その間口は広いし、で訴えてるテーマもとてもいいし、とにかく楽しい、もう、キャラクター。で、ここで続編の話もしちゃ
った。いいですよ、いいですよ。僕も見ましたよ。
それがなんとね、3ヶ月後ぐらいにね、もう配信の3ヶ月後ぐらいに、もっと欲張りなだけの声じゃなくてっていうのが出てきて、ほんと完全な続編でね。
はい。
うん、このワンというか、欲張りなだけの声じゃなくての方では、基本的にあの、主人公の女の子の話がメインだったんだけど、もっとの方はやっぱりこう、そのね、一緒に住んでる同居人のルームシェアしてる二人の話がね、厚みを増してくるというね。いや、だからこれね、ある種ドラマとして見ていけると思うんですよ。
いやー、ちょっと続編の方はね、僕、ラストシーンで衝撃を受けましたね。
だから、ポンペイさんがもしかしてトラさんになるかもしれないって言った上を行きましたよね。
そうですね。いやー、ちょっと衝撃を受けたな。
本当にね、もっと欲張りだけを見ると、あ、これマジトラ、あの、女性のトラさんだって思い出したところに、およってなるね、これがね。本当これ、これを見るために入ってはいいと思ってるぐらいの作品で、多分、もっともっともっともっとって続いてきそうな予感。こんな感じな。まあ、これは文句なしの3位でした。はい。
そうかね。ね、まあ、ちょっとね、続編の方の何に衝撃を僕は受けたのかっていうのは、ぜひ作品を見て皆さんに味わってほしいですね。
でも、ちゃんと、やめを見てほ
しいですね。もちろん、もちろん。はい、そうですね。
では、第2位に行きますかね。僕のでは第2位はですね、一つの太陽。
かぶりましたね。
これはまあ本当、ロンペさんがおっしゃった通り、本当先の読めない、本当に純粋に面白かったなと思って、この26本全編見てもドラマとしても多分一応面白かったんじゃないかなって思ったし、うん、結構まあ、内容としてはきつかったり、ちょっとグロい、シーンとかもあるんだけど、僕はすごい優しい映画だと、これは思っていて。で、その感想の時にね、ちょっと言おうか言わないか迷って言わなかった登場人物がいるんですけど、まあ、そんな大したネタバレじゃないんで言うと、アーフっていう家族の、その主人公の家族の次男が少年院に入ってる時に、そのアーフが妊娠させてしまった女の子っていうのが、その家族にやってくるんですよ。そのお母さんと一緒にね。で、その子を、そのアーフの家族がどう受け入れるかっていう話が結構メインに前半はなってきて、僕はそれが本当に優しいなと思ったんですよ。特にその、少女当事者もそうだけど、少女の お母さんも含めて、ね、優しく受け入れるんですよね、この家族は。
うんうんう
ん、まあ、とってもよくて、で、なのに後半っていうところがまたね、このドラマを面白くしてるところなので、
うん。
うん。これはぜひ、ちょっと長いけどね、全然長く感じないし、本当面白かったなと思いましたね。
まあ、ちょっとその、シャオユーって多分これだと思うんですけど、ちょっとね、その子の生い立ちもちょっとかわいそうな感じの生い立ちがあって、まあ、ちょっとそこまで結構作り込まれていて、まあ、特に、あれですね、 お母さんの方がどうやって受け入れるかみたいなところはすごい感動的な、あった、本当あったかいなっていうような感じの描写でしたね。うん。
だから、されてこない人の背景もすごく多分、計算してるとか、ちゃんと作り込んであるっていう、本当そういう映画だった。
うん。
第2位、文句なしの第2位と。では、僕の第1位ですね。第1位は、時の面影。
ああ、まあでもこれ、そうですね。7日すごいって言ってましたからね。うん、
確か感想の時にも言ったけども、脚本としてもパーフェクトで、僕は映画としてもパーフェクトだと思った映画で、しかもね、忘れられないんですよ、この時の面影っていうのは。もう僕のある種トラウマになってるぐらいの映画で、その時の面影と、その時に出たもう一個別の映画を、MCTOS っていうあの、みんなで Netflix の映画をしゃべりましょうっていう回に、どっちを選ぶかっていうね、選択があって、もう一個の方を選んじゃったんですよ。
なるほど。
時の面影はどっちかっていうとペップさんが選んできて、でもう一個の方は僕が選んで、ああ、もう一個の方いまいちだったんですよ。で、ね、この時の面影を選んでおけばなっていうのがね、本当に一番悔いてて、今でも先選びがちょっと怖いぐらいになってしまった映画。でもね、もう、ああ、なんでしょうね。本当パーフェクトだと思いました、僕は。
うん、
去年は全ての映画の中でも、相当パーフェクトな映画だと思ったんですよね。よかった。
またね、英語のタイトルがザ・ギフっていうのがいいですよね。なんかね、
あ、そうですね。あ、本当だね。そうそう。遺跡を掘り返す話なんだけど。なんかね、その、戦争時代にそんな遺跡を掘り返す暇があるのかみたいなところもあってさ。でそれってなんか不要不急みたいな、その今のコロナの時代とちょっとかぶさるところもあってね、不要不急なものが必要みたいなところもあったりとかね、いやーなんかね、とても、ちょっと僕だから本当ずっと1位をキープしてた映画ですね、これは。それを抜かすものはなかったかなっていう感じですね。だから感想の時も言ったんで、中間点に出てくるある人のセリフがとても今でも忘れられないみたいな感じですね。
なるほど。
ぶっちぎりの、僕としては結構ぶっちぎりの1位でした。
なるほど。まあね、ちょっと、これを上回る作品を僕らがディグできるのかってところになって
る。もう、ロンペさんは入ってないからね、その1位。
そうですね。僕は、あの、他の作品、結構僕はだから、結構奇抜な、なんだろうな、ネットフリックスらしい、なんか、なんだろうな、ちょっと突き抜けたところがある作品を結構選んだかなっていう感じですね。
まあでも、一つの太陽はね。
それ、あれは、まあ、全体の完成度が高いって感じしますね。
そうですね。どっかは被るかなと思ったけど、やっぱこれで被ったかって感じでしたね。
そうですね。アマゾンの時もなんか3人被る作品があって、うん、あ、これはやっぱ被るよね、みたいな感じはありましたけど、うん、なるほど、って感じですね。
あ、こっちの方が、ね、26本やってるうちだから、やっぱり作品としての力、すごいんでしょうね、これはね。
まあでも、ラロッカさんの1位はちょっとやっぱ脚本重視みたいなところあるかもしれないですね、なんかね。
あ、そうかもしれない。
そうね、並べてみるとそういうような感じはちょっとするかもしれないですね。
ですね。
3位はちょっと違うかもしれないですね。
3位もでもね、脚本良かった。
やる、まあ、1作目はね。まあちょっとね、テイストは違うだけで、ライトな方向で。
だから、セリフがめちゃめちゃ粋なんですよ。欲張りだけの声じゃなくて、うん。でね、ワンで使ってくるすげえ大事な、なんか、7つの質問。ゲームみたいなのがね、ワンではあるんだけど、もっとの、それをね、また茶化してくるっていうね、このふざけやがった息でね、いいですよ。
確かに。まあ、絶対に前作見た方がいいなっていうのはありますね。なんかね、そこの絵のカウンターというか、前作でやったことに対するみたいなところもあるので、うん、確かに。連続で見た方がいいですね。うん、はい。ありがとうございます。 まあ、というわけで、今年ですね、2022年もディギーネットフリックスを僕とラロッカさんでやっていこうと思いますので、まあ、引き続きよろしくお願いしますというところですね。で、この後ですね、僕らは、2022年、一発目、1月のお題作品の、感想会収録するんですけど、これですね、ディギン、アマゾンプライムとディギンユーネクスと同じく、今回だけ、この配信でもお題作品を予告しようと思います。で、1月の1本目はですね、護送車の中でというエジプト映画になります。で、もう1本がミックステープ、伝えられずにいたことという作品になります。まあ、いつもネタバレで話している、ネタバレなしで話しているので、僕らの感想を聞いてから、映画面白そうだったら、ネットフリックスで見てもらってもいいですし、まあ、映画を見てから感想を聞きたいということであれば、先に、ネットフリックスで映画を見ておいていただければと思います。というところですね。というわけで、引き続き、ディギーネットフリックスをよろしくお願いします。というところですね。ラロッカさん、意気込みありますか、今年。
いや、だから、第二の悲哀の密林を僕はじゃ探しますよ、ちょっと。
なるほど。自分のお題作品に、ちょっと、あれですね、なんか、
探して。ここはやっぱね、ベスト3に僕、ロンペさんのベスト3に僕が選んだのを入れたいなと思ってます。
なるほど。うん。ありがとうございます。はい。というわけで、今回はベスト3回でした。はい。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。